2026年五旬節のメッセージ「神の時が満ちる」という主題で使徒行伝の2章1節以降ご一緒に読みたいと思います。今日は五旬節と呼ばれる祭りの日なんです。ペンテコステとも呼ばれるんですけれども、このお祭りの時にエルサレムは外国からの巡礼者、旅行者でごった返すんです。その真っただ中で聖霊降臨という出来事が起きるわけなんですね。エルサレムはその当時の歴史家ヨセフスという人によりますと、人口が普通は20万人から25万人だそうです。ところが、この祭りの時にはなんと270万人にもなると。ものすごいこれは混雑だと思うんですけれども、その時に聖霊降臨という出来事が起きたというわけなんです。何が起きたのかというとですね、今読んでいただいた2章の1節から4節までに書かれていますけれども、ガリラヤの人たちが突然にまだ習ったこともない外国語でイエスはキリストだということをですね語り出したというんです。ガリラヤの人たちって言うとですね、これははっきり言って、イスラエルでは田舎者なんです。私は岩手県なんですけどもね、岩手県は日本のチベットと呼ばれていたそうなんです。宮城県の人もですからね、近いんですからね。チベットに近いんですからね。そういう田舎者がまだ習ったこともない外国語で喋り出すんですよ。すごいですね。非常に印象的なのは、私進学校に行った時にですね、英語は得意なつもりだったんですけど、行ったらもう全くわからない。で、新学期が9月から始まるわけですよ。それでね、もう周りは全部英語でしょ？なんだかわかんないって。もうそういう中に突然放り込まれると、ホームシックになるんですよね。もう本当にね、寂しく思ってたんです。そしたらですね、寮に入ってたんですが、寮に夜になるとフロアディボーションっていうのがあるんですよ。で、学生たちが集まって歌歌ってですね、誰かがメッセージをするんですけどもね、そういうディボーションの時に、9月の下旬頃でしょうかね、そこにディボーションだ、またわけわかんねえな、と思って行ったんですね。そしたら、後ろから人が近づいてきて、お前こんなところで何やってんだバカ野郎っていうふうに呼ばれたんです。言われたんです。後ろ振り向いたらアメリカ人なんですね。日本語喋ってるんですよ。それでバカ野郎って言われて、私はね、嬉し涙が出てきました。32歳でバカ野郎って言われて喜ぶ、嬉しかったです。母国語で、しかもそんなふうに怒鳴られて、感動したっていうのは自分でも驚いたんですけども、でその人に聞いてみたら、なんとその人は10年近く前に仙台にいたアメリカ人宣教師の息子なんだそうです。私と10歳ぐらいも違うんですけれどもね、バカ野郎まだ日本語を覚えてるんで、本当に外国で聞く母国語というのはインパクトがすごいですね。嬉しいですね。特にホームシックなんかなってた時にはこれは本当に感激した経験があるんですけども、まあ、そのように外国から来ていた人たちが自国語でね、イエスはキリストなりというそういう説教を聞くわけですよ。これは大きなインパクトがあったと思います。で、それが五旬節という時に起きたというんですけども、旬というのは10日を表しますね。上旬、中旬、下旬、五旬ですから、50日なんです。で、これを新約聖書が書かれたギリシャ語では、ペンテコステというふうに呼びますけれども、何から50日なのかというと、キリスト教では、イエス様が十字架にかけられたのが50日前、それから3日目に復活して、で、数えて50日目に起きた出来事なので、教会の誕生日と言われているんです。なぜかと言いますと、後で見ますけども、この人々の説教によってですね、約3000人が洗礼を受けたというんです。クリスチャンが誕生したので、これは教会の誕生日と呼ばれています。ただ、もともとはユダヤ教の 七州の祭りというのがあるんですね。シャブオートという祭りで、七州、七週間ですから、七七四十九です。49日にあたって、次の時が、この七州の祭り、シャブオートと呼ばれるものなんですね。で、スインコシから数えて50日目になるわけです。今年はスインコシの祭りというのが4月3日に行われましたね。私たちも受難週を過ごしたわけですけれども、5月22日が52日目に当たるわけなんです。先週の金曜日に当たるんです。で、ここに七州の祭りというのをユダヤ人は持つわけですけども、ギリシャ語ではペンテコステと言います。もともとは小麦の収穫感謝祭だったんです。ただ、スギコシというのは、イスラエルの民が出エジプトを果たしてから50日目に当たるわけです。エジプトから出て50日、どこに行ったと思いますか？ミディアンの荒野をずっと下っていってですね、実はシナイ山にたどり着いて、そこで神様から10回を授かった日というふうに考えられるので、これは10回授与記念日とも呼ばれています。とっても大切なんです。で、その様子を見てください。そうするとですね、どこから来ていたのかというとですね、見てください。2章の9節から世界中から来ていたということがわかりますよ。私は読みますので、皆さんは州法の地図を見てくださいと。丸印をつけているのがその場所ですので、こんな風に書かれているんですね。彼らは驚き怪しんでいった。見よ、今話しているこの人たちは皆ガリラヤ人ではないか。それなのに私たちがそれぞれ生まれ故郷の国語を彼らから聞かされるとは一体どうしたことか。と言って地名がいっぱい出てきます。私たちの中にはパルテア人、メジア人。これは地図にはないんですけども、今のイランのあたりなんです。ホルムズ海峡が今問題になってますけど、そのあたりですよ。その右側のところなんですけれどもね。エラム人もおれば、メソポタミア、この辺から分かってきますね。ユダヤ、カパドキア、分かりますか？カパドキアずっと上の方なんですよ。北の方なんですけどもね。トルコの方のカパドキア。それから、ポントとアジア。このアジアというのは小アジアのことですから、今のトルコなんですね。フルギアとパンフリア。エジプト、南の方に飛びます。エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者もいるし、またローマ人で旅に来ている者、ユダヤ人と回収者、クレテ人とアラビア人もいるのだが、あの人々が私たちの国語で神の大きな働きを述べるのを聞くとはどうしたことか。この丸印のついている地名を見るだけでも、こういう地中海世界の様々なところから旅行者というのはユダヤ人なんです。ユダヤ人がこの祭りのために集まってきたわけなんですね。約270万。ちょっと数が多すぎやしないかと思うかもしれませんけども、これだけの人々が来た時に、田舎者たちがですね、イエス様のことを喋ってるわけです。これはインパクトが強いですよ。そのことが起きたというわけなんですね。これに先立ってみんなの者が知っていたことは何なのかと言いますとね、それは一章の14節、15節のところにことが書かれているんです。彼らは皆、婦人たち、特にイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちと共に心を合わせてひたすら祈りをしていた。何を祈っていたのか、ということについては、さらに遡って、使徒行伝の一章の3節から5節に、イエス様がこのように祈りなさいと言ったことが書かれているわけなんですよ。イエス様は復活してから40日弟子たちと共にいました。その後、天に帰られたんですけども、その帰られる直前に弟子たちにこのようなことを語っておられたんです。3節から。イエスは苦難を受けた後、自分の生きていることを数々の確かな証拠によって示し、40日にわたってたびたび彼らに現れて神の国のことを語られた。そして食事を共にしているとき彼らにお命じになった。エルサレムから離れないで、かねて私から聞いていた父の約束を待っているがよい。 すなわち、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを授けられるであろう。約束が果たされるその時を待ち望んで祈っていなさいと、イエス様が言ってたことがわかります。その後でイエス様は天に上げられるわけですね。で、それが40日ですから、10日間彼らはそのことを待ち続けて祈り続けていたということがわかるわけなんです。で、この約束というのは、イエス様はこのように言いました。私は父にお願いしよう。そうすれば父は別に助け主を送って、いつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう。それは真理の御霊である。この世はそれを見ようともせず、知ろうともしないので、それを受けることができない。あなた方はそれを知っている。なぜなら、それはあなた方と共におり、またあなた方のうちにいるからである。実はね、イエス様が弟子たちに約束して、このことをずっと祈り求めていなさいと言ったのは、この助け主なる聖霊が来ることなんです。だから弟子たちは10日間心を合わせてこのことを祈り続けていた。そうしたところ、今日の2章の一節の出来事が起きたわけです。五旬節の日が来て、みんなの者が一緒に集まっていると突然、激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。また舌のようなものが炎のように分かれて現れ、一人々の上に留まった。すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままにいろいろの他国の言葉で語り出した。これが起きたわけですよ。とうとう約束された聖霊が弟子たちに下ったというんです。聖霊降臨と言われる出来事が起きるわけなんですね。で、ここに非常に特徴的なのは、この時に、満ちた、満ちた、満ちたという言葉が3回繰り返されているんです。まず最初に、50日が来てとありますけども、これ50日が満ちてという言葉なんです。50日が満了したんです。そして、この日に、みんなのものに、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。家を満たした。この音が満たしたというんですね。何の音かというとですね、この激しい風というふうに訳されていますけれども、この風という言葉は、霊という言葉なんです。聖霊の霊。この聖霊が一人一人をですね、満たしたというわけなんですね。だから4節にこのように書かれています。すると一同は聖霊に満たされてしまったというんです。聖霊に満たされる。この霊というのはですね、空気の風と違うんですよ。風のようなものというふうに訳されてますけど、これは霊という言葉なんです。で、その霊というのは、創世記の始めのところにアダムが創造されるところがありますね。アダムは何からできたかというと、神様はまず土をこねて、それで土からアダムの形を作ったんですが、まだそれは土くれだったんです。でもそこに神様は命の息を吹き込んだということが創世記に書かれていますね。その息という言葉なんです。土の塊のアダムに命を吹き込んだ神の息吹という意味です。土をも生かしてしまうこの神の息吹。これが聖霊なんです。その時に炎のような舌が一人一人の上にとどまったと言うんですけどもね。この舌という言葉は、私たちも舌持ってますけど、舌で何をするのかというと、もちろん言葉を発しますね。英語に舌を表す言葉が、タングという言葉があります。仙台では牛タンとかっていう英語のタングと似てるんですけども、このタングという言葉には三つの意味があります。ちょうどギリシャ語にも三つの意味があるんですけども、私たちの口に持っている舌という意味があります。もう一つ、言葉という意味があります。それから、威厳という意味もあるんですね。でも、彼らはこの言語を与えられた。習ったことのない外国語、言葉をね、語り出したというわけなんです。でもこれは、聞く人にはわかるわけですよ。バカ野郎って言われてね、そのバカ野郎の意味が私たちはわかりますね。それと同じように、 言われた人たちはね、自分の国の言葉で言われたから、はっきりわかるんです。この各国から来ていた人たちが理解したので、これは、たわごととか上ごとじゃないんです。本当にメッセージなんです。神のメッセージを彼らは語り始めたんですね。ガリラヤ人という無学無教養と思われていた人たちが突然、あ、俺たちの言葉で語っているということをね、人々ははっきり分かったわけなんです。そのように外国で自分の国の言葉を聞いたら本当に嬉しくなる。昨日もあの家内とギリシャのテレビの録画を見てたんですけども、ギリシャ人もね、ありがとうって言ったんですよ。日本語を結構ね、知ってる人たちもいますね。ここで人々はイエス様が私たちの救い主なんだということをはっきり分かったというんですね。ただそれが分からない人たちはね、こんな風に反応したと言ってますよ。2章の12節ですけれども、みんなの者は驚き惑って互いに言い合った。これは一体どういうわけなのだろう。しかし他の人たちは嘲笑って、あの人たちは新しい酒で酔っているのだと言った。新しい酒、ボージョレ・ヌーボーで酔っ払ってんだろうというふうに、この言葉を理解しない人はね、そう言ったと言うんですけども、ボージョレ・ヌーボーが出てくるのは何月ですか。ブドウができてからね、新酒を作るわけですから、10月か11月なんです。今は5月です。だから、全然的外れなんです。むしろ、神の約束を信じて、その時が満ちるのを待ち望むとき、主なる神は、私たち、ごく普通のものをもう用いて、驚くべき御業をなさるということを、この出来事は示しているわけなんですね。そして事実、ペテロは2章の後半のところでこのように語り出しているんですね。22節、イスラエルの人たちよ、今私の語ることを聞きなさい。あなた方がよく知っている通り、ナザレ人イエスは神が彼を通してあなた方の中で行われた数々の力ある技と奇跡と印とにより神から使わされたものであることをあなた方に示された方であった。このイエスが渡されたのは神の定めた計画と予知とによるのであるが、あなた方は彼を不法の人々の手で十字架につけて殺した。神はこのイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせたのである。イエスが死に支配されているはずはなかったからであると語り出したわけです。これを聞いて人々は驚きました。そして、こんな風に言ったというんですね。37節。人々はこれを聞いて強く心を刺され、ペテロや他の人たちに、兄弟たちよ、私たちはどうしたらよいのでしょうかと言った。するとペテロが答えた。悔い改めなさい。そして、あなた方一人一人が罪の許しを得るために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろう。と、言ったんです。そしてその結果、3000人ものクリスチャンがこの日生まれたということが書かれているわけなんですね。これは神様がなさった御業だと。わずか1日でこのほとんど地中海世界の隅々に福音の種がまかれたんです。これを聞いた人々は自分の国に帰っていきました。そしてイエスがキリストだということをですね、証しする、そういう人たちが今このところでペテロの説教を聞いているわけなんですね。後にこのクリスチャンになったパウロもコリント書の中でこのように書いています。十字架の言葉は滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには神の力である。すなわち聖書に、私は知者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しい者にすると言っています。神様が特別な人を選ぶんじゃないんです。無学無教養と思われていたナザレの人々をも用いて、この救いの福音を伝えさせるんですね。ですからパウルはこのように言っています。兄弟たちよ、あなた方が召された時のことをよく考えてみるがよい。人間的には知恵のある者が多くはなく、 権力のある者も多くはなく、身分の高い者も多くはいない。それなのに神は、智者を恥ずかしめるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥ずかしめるために、この世の弱い者を選び、有力な者を無力な者にするために、この世で身分の低い者や、軽んじられている者、すなわち、亡きに等しい者を、あえて選ばれたのである。だから、パウロは、誇る者は主を誇れと書いてあると言っています。そうです。私たちも主から賜る御霊の息吹を受けるときに、神の御業に生かされるものとなる、本当の命に生きるものとなるということを、五旬祭の出来事は示しているわけなんですね。そして、一日のうちに3000人ものクリスチャンが誕生して、生まれ育った国にキリストの福音を持ち帰っていったということが起きたわけです。神の時が満ちる時、神様が私たちを用いて、その命の福音を、また私たちを誠の命に生かす方だということで、この出来事は示しているわけですね。私たちのなすべきことは、この約束を信じて祈りつつ、神の時が必ず備えているということを信じて待ち望むことです。その時に主は御業を行ってくださいます。感謝してお祈りいたします。天の下の神様、主イエスの昇天を見送った後、弟子たちが心を合わせて祈ったのは、イエス様の約束の時を待ち望むことでした。そしてそれは、一度も学んだことのない外国語による福音宣言となりました。あなたが御業をなさるときはいつも人間の思いをはるかに超えています。主よ、どうぞ私たちをも御業の器として清め強めてお持ちください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。Yeah.
Thank you.